ご理解第23節氏子が神と仲良する信心ぞ。神を恐れるようにすると信心にならぬ。神に近寄るようにせよ。難儀と取り組んでいると難儀が嫌になり怖くなる。そのことを通して教えに取り組むことになると難もまたありがたく楽しくなる。神と仲良するための手立てである。神と仲良すると教えてくださいます。神様と仲良くするための私どもの心の在り方というのでしょうか。それが大切だと思うのですね。神様の心にかなう、通う私どもの心の在り方、願いというものが大切だと思いますね。実は昨日から私の願いが少し変わりました。それは例えば師匠の願いを願いとする、神様の願いを願いとするというようなことをやれますね。今まで私は師匠が願われる、こう願われておられる。例えば、哀楽理念による人類の助かりを師匠が願っておられた。だから私も師匠の願いを、まあ、引き継がせていただきたい。そして師匠が願われた哀楽理念を世に表すこと、その哀楽理念による人々の助かり、人類の助かりを願わせていただきたい。そして願おう。その哀楽理念による人類の助かり、そのことをどうぞ成就させてくださいと願う。ちょっとこれから先はマニアックなことになるかもしれませんけれども、今まではそう願っていたわけですね。師匠の願いを、まあ私の中に取り込みというのでしょうか、師匠の願いを私の願いとして、それこそ私の願いとして師匠が願われていたであろうことを願わせていただいていたわけです。もちろんその願いはありますけれども、昨日からはさらに、いや、これでは少し、まあ神様の受けが良くないというのか、神様に対してもう一つ手応えがない。師匠も少し研修の中でおっしゃっておられましたけれども、そこからヒントをいただきましたのが、師匠大坪宗一郎氏ですね、その初代親先生の願いが成就しますようにお願いいたしますと。そしてまたその師匠の願いが成就するためのお役に立たせてくださいという願いを新たに加えさせていただくことにしました。なるほど、願いの内容としては同じであるのかもしれません。それこそ哀楽理念による人類の助かりを願うというその内容は同じであるかもしれませんけれども、その願い主が私であるのか師匠であるのかの違いがあるわけですね。 例えば世界真の平和を願う、私が世界真の平和を願う、それでどうぞ神様お聞き届けください。これでは少し力が足りない、私の願いを神様が聞いてくださるかどうか、それはよくわからない。しかしこれが世界真の平和を師匠が願っておられた、その師匠の願いを神様どうぞお聞き届けください。師匠の願いが成就しますように神様お願いいたします。そしてその師匠の願いが成就するためのお役に立たせてくださいと願う。いわば師匠の願いが成就するように神様お願いしますとなると、例えば世界真の平和というものであっても、それが私の願いとして神様にお願いするのではない、師匠の願いとして神様にお願いするということになりますね。もちろん私の願いとしての願いでもありますけれども、それは師匠の願いとしての願いが成就することを願う。これならば神様が、ああそうか、その願いはあなたの願いなのか、それならちょっともう少し考えようと思われるかもしれない。しかし、ああそうか、その願いは大坪の願いなのか、ああそれならばこれは成就させようということになるような感じがするのですね。もちろんそれは私の信心と師匠大坪総一郎氏の信心の違い、神様のご信用の違いということがそこに歴然とあるわけですね。なるほど、その願いが師匠の願いであるならば、その師匠の願いが成就することを願うならば、これは神様がお聞き届けくださるなという感じがするのですね。大変微妙なところですけれども、そう感じるということが大切だと思いますね。私の単なる私の願いではどうも神様も聞いてくださるかどうかわからないけれども、これが師匠の願いであるならば、これはもう神様が聞いてくださるに違いないという感じがするわけです。ですから私は、なるほど、私も願いますけれども、それ以上に師匠の願い、世界真の平和が師匠の願いである、愛楽理念を世に表すということが師匠の願いである、愛楽理念による人類の救済、これが師匠の願いであるとして、その師匠の願いが成就しますように神様お願いします、そのためのお役に立たせてくださいと願えば、これは神様がより一層聞き届けてくださるような感じがするのですね。今ちょっとお勇みがありました。大変微妙なところですけれども、その願い方というのでしょうか、私どもの心に感ずるもの それがまた大切だと思いますね。どういう心を持ってどういう願い方をしておるか、それが神様が聞き届けてくださるような願いになっているかどうか、同じ願いの内容は同じかもしれませんけれども、それがそれこそ神様により一層お聞き届けくださる、いただけれるような願いにならなければならないということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。